あなたは人生を刺激的にする30の方法。その1、あなたは意外な芸術家。人生を救っている。あなたは意外な芸術家です。人生という大事な作品を今救っている最中です。人生を生きていると思うより人生を救っていると考えてみましょう。生まれてから死まで一生をかけて作る作品です。人生最大にして最高の作品です。生まれつきの体や家庭など制限もありますが、努力次第で乗り越えることができます。良い作品を作るために自分ができる最善を尽くすことです。できるだけ体に良いものを食べましょう。友人との仲をもっと深めましょう。時間やお金はできるだけ節約しましょう。あらゆる仕事は最善を尽くしましょう。できるだけ悔いのない行動をしましょう。深い考えはやめて深い考えを持ちましょう。知恵を出してあらゆる最善や工夫を考えし実行することです。すべての人生を救う作業です。あなたが今何かを選択して行動することで素晴らしい人生の形づくられていきます。生きることを救う、人生に対する考え方からです。人生を救っていると考える。あなた人生を刺激的にする30の方法。その2、手足の自由より大切なのは心の自由。手足が自由なら心の自由とはありません。手足が自由でも心は不自由である人がいます。しかも大勢います。手足は自由でも人生になった、生きる目的がない、つまらない人生など慣れる人たちです。人間関係などをして楽しみを分かち合うことがありません。五体満足で健康の問題がないにもかかわらず、その体を出していないんです。逆に手足が自由でも心は自由な人もいます。体に障害があっても日常に現在する際に豊かさに気づき幸せを感じています。人間関係に恵まれ楽しい会話を楽しんでいます。小さな幸せでもしっかり感じることができれば大きな幸せです。幸せな人には手足が自由であるかどうかを考えないです。しかし、いくら手足が自由でも心が不自由では不幸になるのです。大切なことは手足の自由より心の自由です。手足が自由でも幸せだと思えばその人のことは自由です。あなたは一日で幸せだと実感できる瞬間がありますか。幸せだと思える瞬間があればすでに心は自由です。さらに前向きな行動を行って幸せはもっと増えるでしょう。思える瞬間がなければ思えるような生活に改善しましょう。素晴らしい人生にしたければあなたが素晴らしい行動をしなければいけない。消極的より積極的な行動を行って自分が人生を形作っていく姿勢が大切です。幸せだと思える瞬間を増やす。また人生を刺激的にする30の方法。その3、人のせいにすることで見える人生を歩んでいないか。家族のせいでやる気がした。友人のせいで失敗した。上司のせいで挫折した。人のせいにしていませんか。失敗した時その原因を他人に押し付けがちです。しかし悪いことはありません。偶然かもしれませんし、無視かもしれませんし、過去力の場合もあるでしょう。確かに他人の影響は失敗の原因の一つかもしれませんが、人のせいと考えるのはよくありません。人のせいと思うのは自分が悪くないと思うことです。失敗の原因について一部ではなく全部がその人に向かうため反省しなくなるのです。人のせいにするのはもうやめませんか。人のせいにする癖は責任転嫁の癖です。責任を他人に転嫁する癖があるといつまでたっても現状が変わらず成長もできません。人のせいだと思うとその人の人間関係も気になります。人間関係は一度切り入ると元に戻しにくい。人のせいにするのをやめましょう。人のせいにする時間を反省する時間に変えるのです。なぜ事前に改善できなかったのかという反省作業にすることです。自分の愛用不足については事前に防げなかった自分にも責任があると考えられるはずです。自分にも責任があると考えるから改善や反省の一環になります。その時自分が成長するのです。人のせいにするのをやめると責任感のある人間になるのです。人のせいにする癖をやめる。あなた人生を刺激的にする30の方法。その4、長所や得意な個性ではない。短所や不得意の個性。個性といえば長所や得意に注目しがちです。他の人より優れている点ですから、やはり積極的に向上して人に認められたいと思うでしょう。褒められたいという気持ちもあるはずですが、個性といえば長所や得意を中心に考える傾向があります。しかし、改めて考えると個性とは長所や得意だけではありません。自分のすべての特徴が個性です。長所や得意だけでなく、短所や不得意も立派な個性の一つ。自分の短所や不得意に注目してみましょう。あなたの苦手なことは何ですか？嫌いな食べ物、不得意な評価、苦手な人、それらもすべてあなたの個性です。直す必要はありません。というより直したくてもおそらく直らないでしょう。もともと自分の本質に関わった部分はそう簡単には変わりません。嫌いなのではなく、自分の大事な魅力の一つとして大事にしましょう。本気でもいい、自分だけでもいい、運動が苦手でもいい、短所や不得意もあなたの立派な魅力の一つなのです。短所や不得意も自分の個性として大事にする。あなた人生を刺激的にする30の方法。その、こだわりは大切。ただし、こだわりだけこだわるのは注意。こだわりは大切です。こだわりとは思い出のあることです。こだわりは手に負けを去って価値を追求することで喜びや感動の深みなんでしょう。こだわりを追求するのは人生を豊かにする方法の一つです。では、こだわりだけこだわりがいいのかというと、そうではありません。こだわりだけこだわるのは注意です。偏りだけからです。こだわりだけこだわるとそれ以外の刺激を避けてしまいます。いつまでも新しい刺激とやチャンスを失っているでしょう。生活や考え方が偏ってしまい、人生のバランスを崩してしまう場合があるのです。こだわりにも向いていきましょう。こだわりは本質も様々な刺激を生み出す柔軟に向けている姿勢が大切です。例えば、天におすすめは何ですかと尋ねてみましょう。自分の好みと違ったものを進めても、これも保険と思いつまり天に価値を入れているのです。自分の体を上げるチャンスです。同時に自分の価値を上げるチャンスでもあるのです。新しい刺激以外、好みや考え方の話をしましょう。こだわりだけこだわりすぎないようにする。あ、人生を刺激的にする30の方法。その6、言うべきではなかったと悔やんだ時どうするか。言うべきではなかった。そう思った経験はありませんか。例えば、初対面の人から始めまして、何でも気軽に話してくださいと言われます。何でも話していいのかなと本気にして初対面から大きな話をすると相手が嫌な顔をすることがあります。その瞬間にしまった。何でも話してくださいという仕事は社交辞令だったと気づくのです。言わない気づかないのですが、気づきにくいことがあります。世によって発言をした後の変な雰囲気が気づくのです。こうした失敗は人間関係では必ずあります。さて、勇気ではなかったと思った時どうするか。まず謝るような雰囲気ならすぐ謝りましょう。言い過ぎましたと謝ればきっと許してもらえるはずです。大切なことは次から気をつけることです。重大な失敗でもなければ次を犯したわけでもありません。人間関係でよくあるちょっとした失敗です。人間関係はそうするようなものです。挑戦と失敗を繰り返しながらだんだん上手くなります。サッカーで言えばちょっとパスを間違えたようです。あまり確保しすぎず次から注意すればいいのです。次から注意すると深く心に刻んだ瞬間、あなたの人間関係がなくなるのです。勇気ではなかったと嫌なことは恐れすぎず次から注意する。あなた人生を刺激的にする30の方法。そうなら、失言している自分を考えることは失言の練習になる。マナーはピンク。マナーは言ってはいけない。テレビや書籍などはピンクに関する特集を読み上げることがあります。こういうことを言ってはいけないのか、とはない自分の行動を決めるためになるでしょう。もちろん参考にするのはいいのです。ピンクがあれば言わないように注意になります。しかし、注意するのはいいのですが、頭の中で失言を許さないで考える必要はありません。失言を考えているときに想像しているのは失言をしている自分です。失言している自分を想像するとイメージトレーニングになってしまい、現実でも言いやすくなるのです。考えていることは実践するのが人生の法則です。さっきの発言は参考としてあなたの隅に埋めておくれば十分です。考えるなら、さっきの発言より心がけたい発言です。ポジティブな発言や好ましい発言だけを思い浮かべ練習していればいいのです。よう、よう、と思えば思うことを強く意識することができるため、スムーズに発言しやすくなります。イメージトレーニングをするなら、こうしたポジティブなことに活用してほしい。心がけたい発言に集中することが時間の有効に活用できます。発言が到達する感じなのです。心がけたい発言だけ集中する。あなた人生を刺激的にする30の方法。その8、あなたは生徒と先生の役割の一つになった存在。あなたは生徒です。人生を前向きに生きるために先生が人生を前向きに生きるためのステージを行いましょう。先生の言うことは素直に聞いて、ぐいぐい成長していきましょう。では先生は誰でしょうか。生徒の人生を明るい未来へ導く仕事があります。教える立場ですから生徒に手を見せなければいけません。愚痴や弱音を吐かず、こういうことや明るい言葉で言いましょう。先生が失敗しないと生徒も失敗しません。弱気を見せず強気の姿勢を見せます。あなたは生徒と先生が一体になった存在なのです。24時間365日マンツーマンをしています。司会を出すのは自分ですが、司会をするのも自分です。司会は自分ですが、司会も自分です。褒めるのは自分ですが、褒められるのも自分です。自分は生徒であり先生であるという意識を持つことです。自分は生徒であり先生であるという意識を持つ。あなた人生を刺激的にする30の方法。その9、親の説教を素直に聞けばあなたは立派な大人。世界で最も煩わしいのは何でしょうか。親の説教です。上司や友人からの説教より辛く感じます。上司からの説教は他の人からと思えるため黙ってきます。友人からの説教は結局は他人と思えるため黙ってきます。どちらも距離感があるため聞きやすいのですが、心に響きにくいと思います。しかし親の説教では違います。親は最も身近な存在です。身近関係は全くありません。親からのことは本当に子供を案じて尋ねるばかりです。ひどく心に響き辛く感じます。だからこそ心に響きやすいと思えるのです。身近な説教ほど辛いものはありません。親の説教は心に存在する最も厳しい説教に挑戦です。自分の挑戦として親の説教を素直に聞くようにしてみてください。もし親の説教を素直に聞けばあなたは立派な大人です。親の説教を素直に聞けるようになる。あなた人生を刺激的にする30の方法。その10、道具がなければ道具を作ろう。道がなければ道を作ろう。世の中に存在する道具は最初からあったわけではありません。誰が作った道具です。世の中に存在する道も最初からあったわけではありません。誰が作った道です。 道がなくて困ったとき、道がないから諦めるのではありません。道がなければ道を作りましょう。道がなくて困ったときも、道がないから諦めるのではありません。道がなければ道を作りましょう。なければ作るという考え方が大切です。さらに大切なのは、それを実践しようとするということです。自分が作るなんておかましいと考える必要はありません。むしろ、なんです。あなたが作ることで何かが使えるのです。なくて困ったときは、開拓者としての使命が自分に課されているのかもしれません。世界にこれだけ大勢がいるにもかかわらず、不思議なことにまだ誰も達していないのです。最初に作った人として有名なチャンスです。問題意識がないから、ぜひその問題に立ち向かってみてください。あなたが作れば、今度それを要する人たちが成せるでしょう。そうした局面に巡り合えたことも人生の貴重なチャンスの一つです。道具や道具などは自分で作る。明日人生を刺激する30の方法、その19、お金も時間も投資を忘れるのは再開しない。お金で本当に難しいのは稼ぐより使うことです。お金を稼ぐのは簡単です。我慢を言わずにあなたは仕事があります。嫌な仕事でも我慢しながら、上司の指示に従っていればお金は稼げます。お金に関する特別な知識、知恵センスは不要です。難しいのはお金を使うことです。ギャンブルに際は投資になり、身を殺します。勉強に際は投資になり、未来に繋がります。同時になるか投資になるかは再開から決まります。お金の再さて、ここからが問題です。再開が難しいのはお金だけではありません。お金と同じくらい再開が難しいのは時間です。時間の動作の方はあなたしない。だから、そうしていると体力、精神力を衰えさせる時間になるでしょう。運動や勉強に時間の際は体力、知力を衰えさせる時間になるでしょう。再開は自由ですが、できれば投資につながる再開をしましょう。時間に関する知識、知恵センスが必要ですが、日頃から意識していれば次第に見られていきます。お金も時間も再開によって、どうしよう、投資になれば未来の前向きな場合です。お金も時間も投資につながる再開をする。あ、人生を刺激的にする30の方法、その時に、落ち込んだら立ち直ればいい。怪我をすれば治療すればいい。失敗すれば最高先生がいい。世の中に落ち込んだことない人はいません。誰もない人は落ち込んだ経験があるでしょう。大丈夫です。二度と元気になれないわけではありません。私たちは元気という万能薬を手にしています。元気を出せば落ち込みから復活できます。回復すればまた人生を歩き始めることができます。怪我も同じです。誰もない人は怪我の経験があるでしょう。怪我をすれば治療すればいいだけです。私たちは時間という万能薬を手にしています。体の傷も心の傷も時間があれば自然と回復するでしょう。落ち込みから回復すればまた日常生活を送れます。失敗も同じです。命や生命が関わる失敗でない限り再挑戦は何度もできるでしょう。私たちは元気という万能薬を手にしています。元気を出して再挑戦すれば以前より気持ちが引き締まり、きっと次は楽でしょう。今日は素晴らしい。元気、時間、元気があるから落ち込み、怪我、失敗から復活ができます。自分の潜在的な力に気づきましょう。素晴らしい万能薬を手にしているのですから、あとは勇気を持って行動するのみなのです。元気、時間、元気で愛を困難から復活する。あ、人生を刺激的にする30の方法、その13、愛を強く感じるのは愛されるときより愛するとき。愛を強く感じるのは愛されるときではありません。愛するときです。普通に考えれば愛されるときの方が愛を感じるはずと思うでしょう。そういうのが誤解です。実際は愛されるより愛する方が愛を感じます。愛される状態とは自動的です。自動的に勉強しても知識が身につくように自動的に愛されるだけでは愛を十分に感じにくくなります。感じよう、受け止めようという意識が高くなるため愛があっても感じ取れる状態になるのです。本当に愛を強く感じるのは愛されるときより愛するときです。愛する状態は能動的です。積極的に誰かを愛そうとするとき愛の言葉や表現などを工夫します。好きな、愛していると恋愛する愛はもっと大きく深み輝き増していきます。だから、よく愛が感じられるのです。愛される側に愛する側になりましょう。好きな人だけでなく接する人すべてに優しくなりましょう。愛する側になる方が愛にあふれる人生を送ります。結果として愛される側にもなるのです。愛される側に愛する側になる。私人生を刺激的にする30の方法、その14、マナーを守ってこそかっこいい。マナーを保ちながらかっこよくなりたいと思うのは可能です。マナーが常にかっこ悪い状態です。どんなに大変なことっていてもマナーが教えることが大事です。例えば飲食物の消費禁止の場所に飲食物を持ち込みます。ルールを知らず悪いマナーがありますが、意図的にこっそり持ち込む状態です。いくら大変のかっこいい人でもマナーが逃しているとかっこ悪く見えます。その様子から周りのことを考えていない、自己中心的なということの中に見えます。大変が良くても大事な人生が欠けているのです。少しずるをしてやろうというふうな少しでも見ると全ての人生が失われます。大変も大切ですが、マナーはもっと大切です。マナーを守ってこそかっこいいのです。きちんとマナーを守っているなら未来が多少悪くても上手に移るでしょう。金銭に貧しくしたらありません。周りの迷惑になるよう、きちんと社会を生きるのは金銭に貧自分のためにあなたを買って帰る。そんな日があってもいいよね。自分にあなたを買って帰ったのはいつですか。おや、そんなことはしたことない。それはもったいない。今日から新しい習慣のことになりましょう。あなたを買いに行くときは誕生日や送別会などで他人のために買うのが一般的と思われがちです。それは固定観念です。自分のために買ってもいいです。自分が自分にあなたを売るのもおかしいことではありません。めでたい気分はできるだけ長くないですね。めでたいことがあったら自分にあなたを買って帰りましょう。あなたを部屋に散らず飾っておけばあなたが何日嬉しい気分がより長くするでしょう。そんな日があってもいいと思いませんか。花は贅沢には花があります。花の力を借りて人生をもっと華やかにしましょう。めでたいことがあれば自分のためにあなたを買って帰る。明日人生を刺激的にする30のこと、その記録、素晴らしい出来事から素晴らしいと思うのではない。素晴らしいと思うから素晴らしい出来事になる。嫌な出来事があったとき自分に声素晴らしい出来事から素晴らしいと思うのではありません。素晴らしいと思うから素晴らしい出来事になるのです。出来事を通り越えるのは自分次第です。自分次第ですが、全て出来事を素晴らしいと思えばいいのです。あなたの考え方はあなたが自由にコントロールできます。今度は経験できたらでいいのです。経験できた現実を素直に感謝するのです。素晴らしい出来事だと自分が積極的に考える習慣が大切です。嬉しいことや楽しいことだけではありません。辛いことや苦しいことも素晴らしい出来事だと考えます。思い込んでいいのです。素晴らしい出来事を思い込んだ人が幸せになります。素晴らしいと思った瞬間、平凡な出来事が流れ始めます。全てを感動的に受け止めることです。今まで見なかった感謝や感動が見えてくるようないい思い出になるのです。平凡な出来事も素晴らしいと考える。私人生を刺激的にする30のこと、その理由は、子供の話を聞いてくれないなら親に問題があると思っていい。子供の話を聞いてくれない。時々そういう悩みも娘さんもなります。子供の話を聞いてくれないのは話を聞かない子供の問題があるように思います。しかし本当にそうでしょうか。親は子供の話を聞いてくれないといつ子供に対して一方的に理想を示していることが少なくありません。言うことを聞かせる、指示に従わせるなどです。親が言う理想だけを子供に教えて子供の案内を尊重しません。子供が言われても諦めずに最後まで頑張りなさいと言って子供の気持ちを無視します。子供の話を聞いてくれないというより親が子供の話を聞いてないという状態です。子供の気持ちを理解しないならば子供も素直になれなくて当然です。子供がうるさいようだと嫌られてしまいます。親関係の改善は子供の話を聞くことから始まる。子供の話を聞かせるのではありません。子供の話を聞くことです。親関係の改善は子供の話を聞くことから始まります。どんな話であれ、まず子供の話を最後までよく聞きましょう。理解したいことがあっても理解しません。子供の話を聞けば次に共感です。難しいよね、苦しいよね、大変だよね。きちんと共感の言葉を言葉にしましょう。しっかり子供の話に立つことが大切です。きちんと子供の話を理解すれば子供を理解しようとします。きちんと子供の話を聞けば子供は素直に親の言うことも聞いてくれるようになります。子供の話を聞かせるのではなく子供の話を聞く。あなた人生を刺激的にする30のこと、その18、あなたの人間関係は自分を客観的に映し出した鏡。あなたの人間関係はきっとあなたに似ている人たちでしょう。人は類似性の法則があります。人は自分と似ているような長期寄せ同じ者同士で固まる法則です。自分の人間関係を見れば客観的に自分の状態を知ることができます。例えば自分の周りには素晴らしい人が増えたと思うならあなたが素晴らしくなった証拠です。おそらくあなたは普段から教養、礼儀、マナーなどを磨き人間性を高めてきたのでしょう。社会性のある生き方を指し、熱意と意欲を持って生きようとしているのでしょう。人間性が見られるとそれに素晴らしい人が引き寄せられます。同時にあなたも自分と似た人に近づこうとします。その結果、自分の周りには素晴らしい人が増えたと思えるようになるのです。その年で今度も人間性をどんどん高めていきましょう。さらに素晴らしい人が増えるに違いありません。あなたの人間関係は自分の客観的に映し出した鏡なのです。人間関係を振り返っては自分の客観的に把握する。あなた人生を刺激的にする30の方法、その19、大好きな容疑を一つ増やす方法、大好きな容疑を今すぐ一つ増やす方法があります。とても簡単です。まず自分が生まれた容疑を確認しましょう。自分が生まれた人は知っていても生まれた容疑を知っている人は意外に少ないものです。自分が生まれた容疑を確認すればその基本条件で好きになるのです。記念すべき自分が生まれた容疑の中です。例えば生まれた容疑が月曜だとします。月曜といえばブルマネーという名前の印象を持つ人も多いのではないでしょうか。しかし自分が生まれた容疑は印象は変わるはずです。さてあなたが生まれた人は何容疑でしょうか。今すぐ自分が生まれた容疑を調べてみてください。そして自分が生まれた容疑を好きになりましょう。もし常に好きな容疑を重ねればその容疑をもっと好きになります。大好きな容疑が一つ増えるのです。 自分が生まれた曜日を好きになる。明日人生を刺激的にする30の方法。その20、肉体的な自殺はいけないが、精神的な自殺もいけない。自殺はよくありません。自分から強いなのは命を与えてくれた親に申し訳ないでしょう。貴重な命は燃え尽きるまで人と社会のために出すことが大切です。ただし、自殺は肉体的なことはありません。精神的な自殺もあります。肉体的な自殺がいけないのはもちろんですが、精神的な自殺もよくありません。自分はダメな人間だ。自分は価値がない。生きている意味がない。これは精神的な自殺です。自分で自分のことを傷つけ、痛めて殺そうとしています。やる気や元気が出ないのではなく、自分でやる気や元気を殺そうとしています。心が死んでしまうと、あらゆる気力がなくなります。生きていても生きている実感がなければ死んでいるようなものです。精神的な自殺をしようとしていませんか？肉体的な自殺とは違い、精神的な自殺は気づきにくいから厄介です。自分からも周りからも分かりにくい。知らず知らずのうちに傷つけている場合があります。心がないならば今すぐやめましょう。自分で自分のことを殺すのはやめる。明日人生を刺激的にする30の方法。その11、体験しない限り本当の正解は一生見つからない。感じ方に正解はありません。感じ方は人それぞれです。例えば、ある子に美味しい料理を店が紹介されていたとします。本当に美味しいかどうかは分かりません。味の感じ方には個人差があります。美味しいと感じる人もいれば、まずいと感じる人もいるでしょう。あるいは、面白い映画の紹介があったとします。本当に面白いかどうかは分かりません。面白さの感じ方も人それぞれです。面白いと感じる人もいれば、つまらないと感じる人もいるでしょう。本に書かれている情報なんてそんな程度です。参考になりますが、絶対ではありません。メディアの情報に汚されないことです。大切なことは自分の感覚です。料理を食べて感じた味が正解です。映画を見て思った感想が正解です。自分が体験した時の感覚が一番正しい。体験すればすることたくさんの正解と出会います。体験しない限り本当の正解は一生見つかりません。だから外に出るのです。外に出て体験するとたくさんの正解と出会います。面白いと思うことも正解ですが、つまらないと思うのも正解です。美味しいと思うことも正解ですが、まずいと思うのも正解です。体験すればすることたくさんの正解と出会うのです。外に出てたくさんの正解を見つける。明日人生を刺激する30の方法。その12、リスクを回避することもリスク。リスクを回避していませんか？もちろんできるだけダメージを抑えることだけは大切です。避けられるダメージは避け、安定した人生を歩みたいものですね。しかし、リスクを回避する場合は回避していませんか？少しでも苦しいのは嫌、傷の一つが許せない。完全に安定した道を進みたい。確かに自然な案内ですが、注意が必要です。案内とはいえ、リスクを回避するのも現実的ではありません。リスクを回避して熟知した道で歩むのは冒険のない毎日になるでしょう。安定を意識して熟知した方法だけを選ぶのでは、転身が広がりにくい生活になるでしょう。包丁の使い方を習得するためには、包丁で怪我をするかもしれないリスクを覚悟していただきません。何でもそうです。何かを得るためにはある程度のリスクが必要です。リスクを回避すると成長や前進ができなくなるため、それもまたリスクになるのです。リスクを回避するのは大切ですが、完全に目指さないことです。前に進むためには多少の絆が必要です。ある程度のリスクを覚悟することです。むしろリスクがあることを喜びましょう。リスクに対して前向きになると成長や前進ができるだけでなく、どこかにしもない勇気まで身につきます。ある程度のリスクがあってこそ成長や前進ができるのです。リスクを回避するようにする。明日人生を刺激する30の方法。その13、勇気出した行動に悪い選択はない。道の領域に飛び込むとき、恐怖や恥ずかしさがあるでしょう。落ち着いてやっぱりやめようと思うかもしれません。怖くなって逃げたいと思うかもしれません。しかし、そこが正面です。挑戦から見ると今でも自分と変わることはできません。昨日と同じが今日も繰り返されるでしょう。同じ状態を繰り返すだけでは同じような未来しかやっていません。挑戦から見る人生は自分の人生を変えることはできないのです。人生を変えることができるのは新しい挑戦をしたときです。新しい挑戦には勇気が必要です。冒険をしなければ宝は手に入らない。勇気を出して新しい挑戦をするとき、新しい出会いや発展があり、変化が生まれます。その瞬間、自分の中に成長するのです。勇気を出した行動に悪い選択はないのです。勇気が必要な挑戦をする。明日人生を刺激する30の方法。その14、諦めたら休んでいるのではない。また歩き出すために少し休んでいるだけ。あなたが休んでいるのは諦めたからではありません。自分では諦めたつもりかもしれませんが、今度は違うのです。心のところではまだ復活や再挑戦のしたい考えが残っているでしょう。この文章を読んでいるということはまだ熱意と意欲が残っているそうです。本当はまだ歩き出すために少し休んでいるだけなのです。諦めたと誤解して人生を動くなんてもったいないことです。死ぬ間際にやはりもう一度挑戦すべきだったとため息をするようになります。死ぬ間際に気づいても遅い。しかし今ならまだ間に合います。そうとあればこうしてはいられません。体力と精神力が回復すればまだ歩き出しましょう。今は少し休んでいるだけです。これまでの失敗を出して再挑戦すれば次こそはきっとうまくいくはずです。諦めたら休んでいるのではなく、また歩き出すために休んでいる自分に気づく。明日人生を刺激する30の方法。その15、雲の形で物事を決める。そんな気になってもいいよね。人生では見たくなることがあります。やるべきか、やめるべきか、進むべきか、戻るべきか、急いでるべきか、どうと言うべきか。本当に迷ったことは空を投げて決めましょう。それに向かう雲の様子でぜひ決めるのです。雲が優しい形をしていればイエスと考えます。雲が秘密な形をしていればノーと考えます。もし雲が一つもない場合は晴天ですからイエスと考えます。私たちはいつも大空に見舞われて生きています。雲の形は今は天の声。難しいことは大空に向かう雲に決めてもらうといいでしょう。雲の形で物事を決める。そんな気になってもいいと思いませんか？見たくて迷ったことは雲の形で決める。明日人生を刺激的にする30の方法。その16、攻撃と防御。より大切なのはどちらか。攻撃と防御。どちらが大切かというのはやはり両方です。相手を倒すには攻撃が必要です。相手の攻撃から身を守るには防御が必要です。人生では攻撃と防御のバランスを意識しながら進めるのがそうです。さて、ここで少しひねった質問をします。攻撃と防御のどちらの方がより大切かというテーマで考えたいと思います。もちろん攻撃と防御の重要性はちょっと場合によって変わりますが、一般的な状況として自宅で考えています。さて、あなたが攻撃と防御のどちらがより大切であると考えますか？正解は攻撃です。攻撃は最大の防御という確認になります。相手を攻撃することは結果として一番の防御になるということです。しかし、逆はないのです。防御は最大の攻撃という確認になりません。攻撃は攻撃であると同時に防御も限定ますが、防御はあくまで防御のみです。防御は攻撃にはならないのです。したがって攻撃と防御のどちらがより大切かというのは攻撃ということになるのです。人生には様々な局面があります。受験勉強、就職活動、重要な商談。勝負を挙げる局面では攻撃を意識する方が基礎でやすい。攻撃は攻撃であると同時に防御もないからです。すべての局面で通じるわけではありませんが、目安として覚えておくことが大切です。防御より攻撃を大切にする。明日人生を刺激的にする30の方法。その17、キリとしまった表情はどうすればいいのか。キリとしまった表情になってください。そう言われてもどんな顔すればいいのかわからないのではないでしょうか。キリとしまった表情をするつもりは怖い顔になった。そんなことは全く意味ありません。実はある一つのことを意識するだけで実現できます。未然に少しだけ力を入れるのです。力を入れるとはいえ未然に知られていることを力を入れるのではありません。僕はまさに力を入れます。ではやってみてください。キリとしまった表情もできないです。目力のある顔つきになり表情もしまいます。急に最近らしい顔つきになり大人っぽい雰囲気になります。余裕があればその状態に加えて動くと少しあるいはさらに大人っぽい表情になるでしょう。リレクションの審査制や面接でアピールすることなどで使える表情です。また、プライベートでも真剣な気持ちを伝えたいときに使います。語学を少し上げて未然に少しだけ力を入れる。明日人生を刺激的にする30の方法。その18、30の人は仕事がしない。20の人は仕事がしない。10の人は仕事をしない。30の人は仕事がしないです。今日も仕事だ。お金を稼ぐためには仕方ない。嫌な仕事ですが、生活費を稼ぐためにため息をつけながら仕事をします。嫌なやっているため仕事に対しても消極的です。仕事はしますが、何をしようとすることができない。必要最小限で終わらせようとします。だから30です。20の人は仕事が好きです。よし、今日も好きな仕事ができる。頑張るぞ。ワクワクしながら仕事に当たります。積極的に気合も入っているため仕事も順調です。サービス精神も旺盛で仕事を食べることに専念します。すでに一流であるように思いますが、まだ一流ではありません。では一流の人はどういう姿勢なのか。一流の人はもはや仕事をしません。もはや仕事をしていると思っていないのです。仕事をして当たり前。質を求めて当たり前。向上心があって当たり前。仕事の際は仕事で癒すのが当たり前です。本当、オフを言うことはありません。仕事が遊びであり、遊びが仕事という状態です。睡眠中は夢の中でも仕事をしています。常に仕事をしている状態になると仕事をしている感覚になります。完全に普通の日常生活になってしまうのです。仕事を仕事と思わなくなる状態に立つことです。これこそ本当の一流なのです。仕事をしている感覚をなくす。明日人生を刺激的にする30の方法。その19、自分がされたことをしないよう。自分がされたくないことはしないようにしよう。人間関係のコツはシンプルです。接したら言葉遣い態度。人間関係の諸性質には様々な種類や方法がありますが、集約すると一言です。自分がされたことをしない。自分がされたくないことはしないようにする。これだけなのです。自分がされたことをしないでしょう。自分がされて嬉しいと思うことはきっと相手も嬉しいと思うはずです。 自分が何をされたときに嬉しいだろうか。そういうことを想像して実践していけば、だんだん人間関係がなくなります。言葉遣いも態度も自分がこうされたいと思うことを相手に心がけましょう。逆に自分がされたくないことはしないように注意しましょう。自分が何をされたときに不快だろうかと考えます。自分がされたいと思うことはきっと相手も不快になるでしょう。常に役の立場を考えることです。想像ですが、時には外れることもあるでしょう。外れることもありますが、おおむねうまくいくはずです。誰でもできるシンプルなことですね。ただ残念なことにこのことを気づくまで長い時間を要することがあります。早く気づける人もいれば、いつまでも気づけない人もいます。人によっては気づけないまま気を変える人もいます。今あなたが気づけたことは幸運です。日頃から心がけていきましょう。自分がされたいことをされたくないことを目安にして行動していく。新しい人生を刺激する30の方法。その30、あなたの体自身が素晴らしい宝物。自分の体とは誰のものか。やはり自分のものと考えるのが当然でしょう。ところがもう少し深く考えると別の事実が見えてきます。自分の体は自分のものと言いましたが、では自分がゼロから作ったのでしょうか。いえ、そうではありませんね。自分の体はゼロから自分が作ったものではありません。ゼロから作るのは無理です。いきなりあなたがこの世に誕生したわけではありません。自分の体は親からいただいたものです。親の精子と卵子が結合してあなたの遺伝子が生まれました。遺伝子によって細胞分裂を繰り返し、タンパク質が生まれあなたの体が形成されていきました。その結果、これが形成され、含まれ、髪の毛、爪の伸び、顔形が整っていきました。そのためあなたは父に似ているところもあれば、母に似ているところもあるでしょう。体の一部に不満もあるかもしれませんが、よしとしましょう。体があるだけで十分です。さて、親の体もまた両親がゼロから作ったものではありません。親はさらに親がいます。その親もさらに親がいます。捉えることなく、数多くの命の輪ともつないで、その最前線にあなたの体が存在します。体の輪はどこにあるのか。それはあなた自身なのです。あなたの体自身が素晴らしい宝物です。あなたの体はご先祖様から一度も捉えることなく、代々受け継がれてきた結果です。自分の意思で体を動かせるのは素晴らしいものによって操作しているのと同じ状態です。環境の変化にうまく適応しながら、今の自分の体が存在しているのです。その事実に感謝しながら、今日も自分の体を大切に扱いましょう。宝物をすでに手にしているのです。自分の体の素晴らしさに気づく。明日人生を刺激的にする30の方法。まとめ、その1、人生を作っていると考える。その2、幸せだと思える瞬間を増やす。その3、人のせいにする癖をやめる。その4、感情や不備も自分の個性として大事にする。その5、こだわりだけこだわりすぎないようにする。その6、言うべきではなかったと悔やんだことは落ち込みすぎず、次から注意する。その7、心がけたい発言だけ集中する。その8、自分は生徒や先生であるという意識を持つ。その9、親の説教を素直に聞けるようになる。その10、道具や道がなければ自分です。その11、お金も時間も投資につながる再開をする。その12、元気、時間、元気であることなんだら復活する。その13、愛される側より愛する側になる。その14、まだを第一に考える。その15、めでたいことがあれば自分のためにあなたを買って帰る。その16、平凡な気持ちでも素晴らしいと考える。その17、子供の話を聞かせるのではなく子供の話を聞く。その18、人間関係を振り返っては自分の客観的に把握する。その19、自分が甘えた料理を好きになる。その20、自分で自分の心を殺すのはやめる。その21、外に出てたくさんの正解を見せる。その22、リスクを回避しないようにする。その23、勇気が必要な挑戦をする。その14、諦めたら休んでいるのではなく、また歩き出すために休んでいる自分に気づく。その15、味方が迷ったときは雲を立てて決める。その16、防御より攻撃を大切にする。その17、合格を少し上げて人間に少しだけ力を入れる。その18、仕事をしている感覚を出す。その19、自分がされたいことをされたくないことを目安にして行動していく。その30、自分の体の素晴らしさに気づく。